So if you have a Bible, please open it. It's there in the Old Testament. After Joshua, Joshua Judges. And we are starting chapter 2 today. Just, I'll have Mika read verses 1 through 6.
それでは詩式の2章1節から6節を日本語でお読みします。さて、主の使いがギルガルからボキムに登ってきて言った。私はあなた方をエジプトから登らせて、あなた方の先祖に誓った地に連れてきて言った。私はあなた方との契約を決して破らない。あなた方はこの地の住民と契約を結んではならない。彼らの祭壇を取り壊さなければならない。ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。なぜこのようなことをしたのか。それゆえ私は言う。私はあなた方の前から彼らを追い出さない。彼らはあなた方の敵となり、彼らの神々はあなた方にとって罠となる。主の使いがこれらの言葉をイスラエル人全体に語ったとき、民は声を上げて泣いた。それでその場所の名をボキムと呼んだ。彼らはその場所で主に生贄を捧げた。ヨシュアが民を送り出したので、イスラエル人はそれぞれ地を自分の相続地として占領するために出ていった。
So this is sort of this, chapters 1 and 2 of Judges are like a, an introduction.
この詩式の1章2章というのは、ちょっとこう予告編といいますか。
And here in chapter 2 he's actually rewinding the time a little bit back to Joshua.
そして少しこのヨシアの時代のことを回想しています。
Because Joshua, you know, came, the book of Judges is right between Joshua, the life of Joshua, and the kings that were in Israel. It's that time between.
この詩式というのは、ヨシアが亡くなった後ですね、ヨシアの後から、その次の今度イスラエルに王様が出てくるまでの、列王記にに入る前のその時代のことが書かれています。
And it begins by talking about the angel of the Lord.
最初に主の使いという言葉が出てきます。
Whenever this term angel of the Lord, you see that in the Old Testament.
旧約聖書の中で主の使いというのをよく見ます。
And it is often, he often identifies himself as being God.
これは、しばしばこの主の使いご自身が神であるということが
分かります。 In Exodus 3 chapter 2 you remember when God appeared to Moses in the burning bush.
出エジプト記の3章の2節のところで、神がこの燃える芝の中でモーセに現れました。
And it talks about the angel of the Lord appearing to him.
その時に主の使いが 彼に現れたというふうに。
And then it says, and God spoke to him.
その後に神は仰せになったと続いています。
So we see this in the Old Testament, and we call these appearances of the angel of the Lord, we often refer to them as Christophanies.
この主の使いというのが、まあ、しばしば旧約の中で現れますけれども、これは、キリストの受肉前のキリストということを表しています。
Which are called pre-incarnate appearances of Jesus.
イエスが、まあ、肉体を持って現れる前のこの受肉前のキリストのことを指しています。
It's kind of mysterious.
ちょっとこう不思議な。
But God, as we see, God was faithful to His side of the covenant.
神はご自身の契約に対して神の側からは常に忠実でした。
And you know, that's always the case. God is always faithful.
これは常にそうです。神は常に忠実な方です。
That's one reason we can have confidence when, as we relate to God, is that God will never break His word. There will never be a time that He breaks His word.
ですから、この方は神は決してご自身の約束を破るということが決してありませんので、私たちはそこに確信を持つことができます。
Even if we are unfaithful, God will remain faithful to His word.
たとえ私たちがどんなに不忠実であったとしても神は忠実な方ですからご自身の契約に対して必ずそれを守られます。
And you know, that's not like humans oftentimes if you're unfaithful, well then I'll be unfaithful.
これは人間と違うところですね。人間はもしあなたが不忠実なら私も不忠実に応対しますよという。
Because it's kind of an even Stephen type of thing, but not with God. God is never unfaithful.
それがまあ人間から見ると公平という形になりますけれども、神はそうではありません。神は常に忠実な方です。
But part of this Old Testament covenant was that they agreed to worship God and worship Him only.
この旧約の時代にはですね、彼らは神だけに礼拝を捧げるということに同意していました。
But as we see, they were not faithful to it. Israel was unfaithful.
でもそれに対して、その約束に対して、イスラエルの民が、不忠実であったことが分かる。
So let's read on, verses 7 through 9 here.
続けて7節から9節を読みします。民はヨシュアの生きている間、またヨシュアの後まで生き残って、主がイスラエルに行われたすべての大きな技を見た長老たちの生きている間、主に仕えた。主のしもべヌンの子ヨシュアは110歳で死んだ。人々は彼をエフライムの産地ガーシュ山の北にある彼の相続の地境ティムナテヘレスに葬った。
Faith in God is not something that really can be inherited.
この神に対する信仰というものは、必ずしも親から相続できるものではありません。
But that, I mean, everyone has their own faith. They have their own relationship to God.
それはつまり全ての人がそれぞれ自分と神とのこの個人的な関係というものを築いていかなければいけないと思います。
My father, his faith in God or his lack of faith in God really doesn't affect my relationship with God.When I come to God, it's my faith that counts.
私の父の神に対する信仰であったり、また不信仰というものは、実は私自身の信仰に、影響を与えているわけではありません。私は私で個人的に神との関係というものを持っています。
I want so badly for my children to have a strong faith in Jesus.
私は自分の子供たちに本当に、このイエスに強い信仰を持っていてもらいたいと強く願っています。
And I pray for them.
で、彼らのために祈ります。
And I try to influence them.
そして彼らに何とかいい影響を与えようとします。
But I do realize that in the end, it's their choice.
でも、気づくのは最終的にはそれは彼らの選択だということです。
And you know, even though we don't inherit faith, that is, we each have our own faith. There are many things we're able to do in order to influence our children or to influence other people for the kingdom.
もちろんこの信仰を、相続することは受け継ぐことはできないんですけれども、でも私たちは自分の子供たちであったり、また周りの人々に、何らかの、この影響を与えるということは。
And one of the most powerful things is through testimony of what God has done in our lives.
そしてその、まあ、最も力強い影響の一つというのが、神が私たちの人生に何をしたか、してくださったかということを証ししていくということです。
And that's what we see in Israel. They were testifying of this is these great things were done.
それを私たちはこのイスラエルのためにも見るわけです。神が これだけの素晴らしいことをしてくださった。
But I have to trust when it comes to my children, I just trust that God, the living God, they're going to have their own experiences.
でも私は本当に例えば子供のことを考えるときに神を信頼しなければいけません。 生ける神ご自身が彼らに触れてくださって彼らがそれを体験することができる。
Their own testimony.
そして彼ら自身の証を持っていくことができる。
Let's read 10 through 13 here.
続けて10節から13節。その同世代の者も皆、その先祖のもとに集められたが、彼らの後に主を知らず、また 主がイスラエルのためにされた技も知らない他の世代が起こった。それでイスラエル人は主の目の前に悪を行いバールに仕えた。彼らはエジプトの地から自分たちを連れ出した父祖の神主を捨てて他の神々彼らの周りにいる国々の民の神々に従いそれらを拝み主を怒らせた。彼らが主を捨ててバールとアシュタレテに仕えたのです。
So we see these two gods, and you see them so much in the Old Testament. They were worshipped at that time. One was Baal.
ここに二つの、まあ、異教の神々が出てきます。当時この辺り一帯ではこの二つが、本当に盛んに拝まれていました。一つがバールです。
And there are differences of opinion of what he represented.Many people say that Baal was like prosperity or you know, rain or things having to do with how well things would go for them.
で、まあ、多くの人が、このそれぞれの神がどういう象徴であるかということ、まあ、いろんな意見があるんですけれども、バールというのは、まあ、本当にこの資産的なものであったり、こう富の象徴みたいな、権力とか富の象徴のように、まあ、
And this other goddessAshtoreth, that was a goddess of fertility.
そしてもう一つアシュタロテ、これは、多産、まあ、たくさん子供を産むというそういった神として拝まれています。
So if you were to just to make a real generalization, what these two gods represented, money and sex.
ですから、まあ、この2つが象徴しているのはお金とセックスと。
And you know, things haven't changed that much.
で、物事というのはその当時からあまり変わっていません。
Those still represent the gods of this world.
その2つというのは今のこの時代にも、まあ、いわゆる神として、まあ、人々から崇められているような。
You know, it's one thing to worship, The statues and idols and the things they bowed down and said, "This is my God." It would be one thing to do that if you didn't know any better.
このいろんな像とかですね、そういった偶像をまあにひれ伏したり拝んだりとかしますけれども、
like as the nations around, they didn't know any. That's all they knew of God. They had heard that this statue was a god, so they bowed down to it.
一つ言えることはそのそういったものに拝んでしまう人々というのの多くは他に神を知らないのでそれが神だと思って本当にそこにそれを拝んでいるわけです。
But here you have Israel, and they knew the true and living God.
でもここに出てくるこのイスラエルの民というのは彼らは生ける神を知っていました。
And, I mean, God had brought them out of Egypt. God had miraculously done, provided for them and I mean, their whole existence was because of God.
彼らはこの民は神によってこのエジプトから導き出されて多くの奇跡を見てきた民です。彼らが存在しているのは本当にこの神ゆえだという。
And for these same people, to all of a sudden, to have this experience with God, and then turn to a pole or statue and say, yes, you are God, and bow. I mean, it's just like, I can imagine...Just how horrible that was.
ですからそういったそのすべてのことを見てきたにもかかわらず、その神を捨ててこう何か作られた像やそういったものに対してあなたが私の神ですと言って拝んでしまう。それは本当に想像できるでしょうか。非常にひどいことだと思います。
But...As I read scripture, I'm often that way. It's easy to criticize Israel. I go, ah, look at those idiots. What are they doing that for?
聖書を読みますとそういったことが繰り返されてますから、本当にイスラエルの民をこう批判するのは簡単です。
But as I look, and I really have to be honest, you know, we can do the same things.
でも自分自身を見たときに、本当に正直になりますと、私たちもみんな同じことをしてしまう可能性があるんじゃないですか。
It may not be to a statue. We may not, you know, go to the after church, walk down to the Daibutsu, and you know, we probably won't do that. But there are other idols that we may, you know, all of a sudden start serving and bowing down and going, what? Why would you do that?
もちろんですね、私たちはその目に見えるなんか仏像とかそういったものに対して拝んだりはしないと思います。教会が終わった後に大仏まで行ってそこで大仏に拝んだりそういうことはしないと思いますけれども、でも私たちもいろんなものがこの偶像になってそういったものに心を奪われて礼拝してしまう、そういったことがあると思います。
let's move on. Verses 14 to 23. We're marching ahead here.
続けて14節から23節の読みします。主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らを略奪者の手に渡して彼らを略奪させた。主は周りの敵の手に彼らを売り渡した。それで彼らはもはや敵の前に立ち向かうことができなかった。彼らがどこへ出て行っても主の手は彼らに災いをもたらした。主は告げ、主が彼らに誓われた通りであった。それで彼らは非常に苦しんだ。その時主は裁きつかさを起こして彼らを略奪する者の手から救われた。ところが彼らはその裁きつかさにも聞き従わず、他の神々を慕って淫行を行い、それを拝み、彼らの先祖たちが主の命令に聞き従って歩んだ道から瞬く間にそれて、先祖たちのようには行わなかった。主は彼らのために裁きつかさを起こされる場合は、主は裁きつかさと共におられ、その裁きつかさの生きている間は敵の手から彼らを救われた。これは圧迫し苦しめる者のために彼らがうめいたので、主が憐れまれたからである。しかし裁きつかさが死ぬと、彼らはいつも逆戻りして先祖たちよりも一層堕落して他の神々に従い、それに仕え、それを拝んだ。彼らはその行いや顔面な生き方を捨てなかった。それで主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がった。主は仰せられた。この民は私が彼らの先祖たちに命じた私の契約を破り、私の声に聞き従わなかったから、私もまたヨシュアが死んだ時残していた国民を彼らの前から一つも追い払わない。彼らの先祖たちが主の道を守って歩んだように、彼らもそれを守って歩むかどうか、これらの国民によってイスラエルを試みるためである。こうして主はこれらの国民を直ちに追い出さないで残しておき、ヨシュアの手に渡されなかったのである。
So we see this cycle that goes all the way through the book of Judges.
このサイクルをこの詩式全体を通して見ていくことができます。
The people are distressed and they cry out to God for a deliverer.
人々は苦しんで、そして、救いを求めて泣き叫びます。
And God raises up a deliverer.
すると神が、裁きつかさを起こしてください。
And they're saved.
そして彼らを救われます。
And then after when the pressure was off, when they didn't need a deliverer anymore, the people turn away from God.
そしてその圧迫が取り除かれると彼らはまた神に背きます。
And then, as they turned away and started worshiping idols, God would allow those oppressors to come up, and they would again find themselves oppressed and again cry out, "Lord, save us!"
そして異教の神々に対して拝んでいくことを始めます。それに対して神は、あえてこのイスラエルの民を苦しめる者たちを起こして、それを許されて、彼らが民がまた苦しみ始めて、神様助けてください、救ってくださいと叫ぶわけです。
Many people won't come to God unless they have problems.
多くの人は何か問題がなければなかなか神のもとには来ません。
And when we're miserable, we have problems, we cry out, "Lord, help me!"
私たちが何かこう惨めになったり悲惨な目に遭うときに、辛くなったときに、神様助けてください。
And God is merciful.
そして神は憐れみ深い方です。
He hears our cries and he saves us.
神は私たちの叫びを聞いてくださり、私たちを救ってください。
In fact, if you talk to, I bet you most of us came to Christ in that way.
で、実際多くの私たちの多くの人がそのようなところを通ってキリストのもとに来ている。
You know, it could be like me, that it was the meaninglessness of life that just caused you to cry out to God and say, "God, just save me from this."
私のように例えば、もう本当に虚しさでいっぱいになって、意味のない人生に対して、主よ、 何とかここから救ってくださいと叫んでキリストの元に来た人た
ちもいると思います。 But there is a temptation that when things are going well, when things aren't so hard, that we just kind of drift away from God because we just feel like we don't need Him anymore.
でもこの物事が順調に進んでいるときに実は、誘惑というものが来ます。私たちが全てがこ うまくいっているときというのはもう神なんか必要ないかのように感じてしまってそこからこうそれていってしまう。
I know that for me it's true when things are hard I do cry out to the Lord and it just seems that God isThat I'm closer to God at those times.
私自身のことについてもそのことが言えます。本当に何か辛いこと、困難なことがあるときには、神を必死で求めて、そういうときこそ本当に神と近く、神が近くにいてくれるということを実感します。
Because I realize I need you, God.
なぜならば、私はあなたが必要ですということを。
You know, you probably cried out too. Help me.
皆さんもおそらくそのように叫ぶことがあると思います。
And God does help.
そして神はその通り助けてくれます。
And there is a during this time there is a closeness to God. There's a comfort that you experience with God that really God really becomes real.
そしてそういった時こそ本当にこう神と近い関係、神が近くにおられる本当に。現実に神がおられるんだということをに気づくことができます。
And I gotta confess, I hate trials.
私はまあここで告白しますけれども、試練というものは嫌いです。
I don't like to be uncomfortable.
なんかこう窮屈なところに、な状態に追いやられるのは。
But when I step back, when I step back and look at it, and I consider that it's this way that during the trials I grow closer to God. I cry out to Him. I can understand why God allows trials in my life.
でもちょっとこう一歩引いて振り返ってみると、そういった時こそ本当に神に求めて神と近く近い関係を築くことができるということがわかります。
You know, when you're in a trial, you lean on God, and then you realize He's there.
本当にそういった時こそ神に頼って、そして神がそこにおられるということを感じることができます。
I don't know, I don't know how you feel, but I don't like trials.
皆さんはどう思うか分かりませんけど、私は本当に試練は好きではありません。
And I'm not looking for them. I'm not asking God to send them. I'm not trying to find out. So I'll be more spiritual. So let me see if I can find a trial. They're gonna come.
ですから別に無理してですねこの試練を探し求めようとはしません。もっとより霊的になるために神様試練を私にください、そういうふうにこう求めているわけではありませんけれども、まあそれでも試練は来ます。
But what I do understand I don't have to look for trials but I can know this. Well first I can know they're going to come. Secondly that I can trust God that no matter what comes my way He's going to be with me and He's going to see me through this
ですから試練を別に求めるわけじゃないですけれども、でも試練は来るということを知っています。そしてそれが来た時に私は神を信じることができる、神が本当にそれを用いて私と共にいてくださるということを知ることができます。
And I can assure you and I can say to you in all honesty in all confidence that He's going to do it for you too
そして本当に確信を持って皆さんに言うことができますけれども、できますけれども皆さんのところにも、同じように神が試練の時に共にいて助けてください。
Anyway, let's move on. We're going to charge ahead into chapter 3 here, verses 1 through 6.
ちょっと先に進みたいと思います。3章に入ります。1節から6節を読みします。カナンでの戦いを少しも知らない全てのイスラエルを試みるために主が残しておかれた国民は次の通り、これはただイスラエルの次の世代のもの、これまで戦いを知らない者たちに戦いを教え知らせるためである。すなわちペリシテ人の5人の領主と全てのカナン人とシドン人と バールヘルモン山からレバハマテまでのレバノン山に住んでいたヒビ人とであった。これは主がモーセを通して先祖たちに命じた命令にイスラエルが聞き従うかどうか、これらのものによってイスラエルを試み、そして知るためであった。イスラエル人はカナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の間に住んで、彼らの娘たちを自分たちの妻にめとり、また自分たちの娘を彼らの息子たちに与え、彼らの神々に仕えた。
Verse 4 shows us that God had left some of these enemies in the land in order to test the Israelites to see whether or not they would be faithful to God.
4節にあるように、主はこの土地に敵を残しておかれました。それは、それによってこのイスラエルの民が神に聞き従うかどうかを試みるためであったと。
Because you know, a person's loyalty to another person is really made evident. It's tested when they have an opportunity to be disloyal.
人のその忠実さというものがはっきり分かるためには、不忠実になるその機会が与えられたときにそれが明らかになります。
Our love for God is proven when we have a choice between God and the world.And we choose God.
私たちの神に対する愛というのは、私たちが神かこの世か、その2つの選択肢に迫られたときに神を選ぶ、そのことによって明らかにされます。
Love involves a choice.
愛というのは選択が関わってきます。
And that's what makes it worth something.
だからこそそれは価値のあるものになるわけです。
Do you ever wonder why God allows the devil to continue to exist?
皆さんはなぜ神がこの悪魔を存続させ続けているのか不思議に思ったことはないでしょうか?
I mean, I have.
私はあります。
Because he makes life difficult with his temptations and this resistance, this spiritual resistance. Sometimes I just wish God would just take him and get him out of the way.
この悪魔というのは私たちの人生を、まあ、困難にさせます。誘惑であったり、またさまざまな霊的な妨害をしてきて私たちを、まあ、こう苦しめるものですから、神がもう本当にそれを今すぐにでも全部取り除いてくれたらいいのにと思うことがあります。
I wish, you know, just wipe him out, God.
もう神様に全部。
But God has allowed him to exist.
でも神は悪魔が存在することを許されています。
By the way, we see from Scripture, we see from the book of Revelations, that his day is, God has determined the time, at the end of time, when the devil will, it says he will be cast into the lake of fire.
まあ、ちょっと、ところでですね、サタンというのは、滅ぼされる日というのがもう設定されています。黙示録の20章のところを見ますと、やがて時が来た時にサタンはこの火の池に投げ込まれるということが書かれています。
I mean, it's just a time that God has determined. It's not like God is wrestling and, oh, help me, I hope God can overcome the devil. No, he just has determined at that time, he decided that's the end for the devil.
もうその終わりの日というのは定められているということです。神と悪魔が最後にこう一生懸命戦って、なんとか神様勝てるように、勝てますようにと。そういった戦いをするわけではなくて、もうその最後の時というのが定められています。
But until that time, he is here.
でもその時までは悪魔は実はいます。
And, but while he is here, God is using him. And the fire of the temptations and everything that comes with it to test us.
そしてそのさ悪魔がまだいる間、存在している間、神は実はそれを用いて私たちを試されます。
To in a way prove us. Let's just move on. The temptations that we face can be a fire that God uses to purify us.
そしてその、まあ、誘惑というものが私たちが立ち向かうその誘惑というものが実は私たちを清めていくために清めの火となって用いられます。
And I just wanted to say a word about temptation.
ここでちょっとこの誘惑という言葉について。
Temptation is not in itself sin.
誘惑そのものは罪ではありません。
The devil comes and he can put thoughts in our minds and tempt us. And when that happens, it's a lot of times it feels dirty.
サタンがやってきて私たちにまあ誘惑を仕掛けてきます。
We feel guilty as if, you know, we've already sinned.
その時にその誘惑によって私たちはちょっとこう後ろめたい気持ちになってもうまるで罪を犯してしまったかのように。
And of course that's the whole nature of it, you know. The devil wants you to feel that guilt is his business, and he wants you to, you know, you're rotten. You're just look at yourself. Look at. But remember this.Jesus was tempted.
それこそが、まあ、あのサタン の, あの働きといいますか、何とかして私たちをこの後ろめたい気持ちにさせようと、罪の意識を持たせようとするのが、まあ、彼の働きです。そしてそれによって私たちはもう自分はもうダメなんだ、どうしようもないんだというふうに思ってしまうわけですけれども、でも実はイエスご自身も誘惑に遭われました。
Hebrews 4:15 says he was tempted in all ways, in all areas, but he was without sin.
ヘブルの4章の15節にもありますけれども、私たちの大祭司ですね、イエス様は全ての点で私たちを同じように試みに遭われた。でも罪は犯されませんでしたということです。
There's a verse that we should all know. This is a very important verse. 1 Corinthians 10:13.
そしてまた、この箇所は、次の箇所は、私たちみんなあのよく覚えておくといい箇所ですけれども、第一コリントの10章の13節。
This is a promise.
これは約束です。
No temptation has overtaken you except what is common to man, but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able.
第一コリントの10章の13節。あなた方のあった試練は皆、人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてください。
But along with the temptation, he will provide a way of escape that you will be able to bear it.
先に言ってしまいました
。Okay. God is not going to allow you to be tempted beyond what you can take.
神は決して皆さんが受け止めることができないようなそういった、誘惑を与え許されることはありません。
It may seem that way when you're in the middle of temptation. It's like, well, it's I, you know, I can't resist this. It's like, and then there's the enemy is working, and it's like.He's already, it's too late. This is, you know, go ahead and sin all the way. Why are you even bothering to resist?
でもその誘惑に合ってる時というのはそのように感じてしまうかもしれません。もう自分じゃこれに立ち打ちすることができない。そして悪魔もそこに支えられてきて何を迷ってるんだと、もう遅すぎ、もう遅いんだから、手遅れなんだから、罪をさっさと犯したらいいじゃないかと。
But here is Israel. They failed the test and they ended up serving the gods of the Canaanites.
イスラエルはここで、まあ、試みに合わされてあって、それに失敗しました。そして、okay. 最終的にはこのカナン人たちが拝んでいた神を拝むようになってしまいます。
Let's read 7 through 11.
7節から11節。こうしてイスラエル人は主の目の前に悪を行い、彼らの神、主を忘れてバールやアシラに仕えた。それで主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らをアラムナハライムの王クシャン・リシュアタイムの手に売り渡された。こうしてイスラエル人は8年の間クシャン・リシュアタイムに仕えた。イスラエル人が主に叫び求めた時、主はイスラエル人のために彼らを救う一人の救助者、カレブの弟ケナズの子オテニエルを起こされた。主の霊が彼の上にあった。彼はイスラエルを裁き戦いに出ていった。主はアラムの王クシャン・リシュアタイムを彼の手に渡された。それで彼の勢力はクシャン・リシュアタイムを抑えた。こうしてこの国は40年の間穏やかであった。その後ケナズの子オテニエルは死んだ。
So here the cycle happens again. They're under oppression.
ここでまた同じサイクルが起こっています。彼らは圧迫されました。
And this time God raises up Othniel.
この時は神はオテニエルという人を起こされます。
Caleb's nephew.
カレブの甥にあたります。
Now, in verse 8 it says that God sold them into the hands of, of this Canaanite king.
8節のところに主は彼らをこのアラムナハライムの王の手に売り渡されたと。
And then in verse 10 it says, the Lord delivered them from the hand of the Canaanite king.
そして10節のところで今度は主はこのアラムナを草のリシャタイムを彼の手に渡された。
So what we see from the scripture that whether or not the people enjoyed freedom depended upon their relationship with God.
ですからこの聖書から分かるように、人がこの自由を楽しむことができるかどうかというのは本当に神にかかっているということが分かります。
Their relationship with God was really the central issue.
この神と自分たちとの関係というものが、これが最も大切なこと。
The most important thing was not the strength of their enemies.
一番大事なのはこの敵の強さとかいうものではありません。
Or any of those other things. The most important thing was their relationship with God. All of these other things happened because of their relationship to God.
もしくは他のいろんなこと、そういったものが一番大事なのではなくて、この神と自分たちの関係、それが全ての、全て他のに起こってくる出来事というのはその関係に関わってくるということ。
And you know, the same thing is true for us.
同じことが私たちにも言えます。
It's easy to think that the most important things in life are you know what the big issues are, money or our jobs or relationships. And then it's easy to think, well, God is on the outside, and if we do look for God, is God, can you help me with this?
私たちは時としてこの目の前に置かれているさまざまな問題、お金であったり経済的なこととか、人間関係とか、さまざまなその問題が大事なんだ、これが大きな課題なんだというふうに思ってしまって、神がまるでちょっとこう会話の外にいて、あ、神様ちょっとこの問題に対して助けてもらえますかと、そういった感覚を持ってしまうこと。
And it can almost seem like God is secondary, and the importance of God is how can He help me to deal with these things.
そしてまるでこう神のことがもうちょっと二の次になっていて、この問題に関してどうやって神がこれを助けて解決してくれるのかという、この問題の方が大事になってしまう。
And sometimes, well, I don't really have time to worship God. I don't have time because, you know, I got to work.
時に私たちは、あ、もうちょっとこう礼拝してる時間がないんだ、もう働かなきゃいけないからと。
But it's important. In reality, our relationship with God is the most important issue in our lives.
けれども、実際のところは、最も大切なことは私たちと神との関係、これが一番大切な。
Other things are really secondary.
他のことというのは実は二の次になるべきこと。
As we see in there, it was nothing for God to give them victory over their enemies. It was not hard for God.
神にとってこの彼らに勝利を与えるというのは何でもないことです。
In fact, it wasn't hard for God to allow their enemies to have a power over them.
同じようにこの敵が彼らを、まあ、彼らに対してこう圧していくということも、それを許されるのも神にとっては簡単なことです。
But what God was, what was the issue that God was getting at is, what are you being faithful to me? My children are being unfaithful. It's their relationship with God.
大切なのは、そこでこのイスラエルの民は神に対して忠実であるかどうか、私の子供たちは私に対して忠実なのか不忠実なのかということ。
In the New Testament,Matthew 6:33. Seek first the kingdom of God, and all these other things will be added to you.
新約聖書のマタイの6章33節にあるように、神の国とその義をまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられますと。
Okay, we're going to go verses 12 all the way through 30.
それでは続けて12節から30節までを、
all the way to the end, almost.
そうすると、イスラエル人はまた、主の目の前に悪を行った。彼らが主の目の前に悪を行ったので、主はモアブの王エグロンを強くして、イスラエルに逆らわせた。エグロンはアモン人とアマレク人を集め、イスラエルを攻めて打ち破り、彼らはナツメヤシの町を占領した。それでイスラエル人は18年の間、モアブの王エグロンに仕えた。イスラエル人が主に叫び求めたとき、主は彼らのために一人の救助者、ベニヤミン人ゲラの子で、左利きのエフデを起こされた。イスラエル人は彼を通して、モアブの王エグロンに貢ぎ物を送った。エフデは長さ1キュビトの一振りのモロ刃の剣を作り、それを着物の下の右腿の上の帯に挟んだ。こうして彼はモアブの王エグロンに貢ぎ物を捧げた。エグロンは非常に太っていた。貢ぎ物を捧げ終わったとき、エフデは貢ぎ物を運んできた者たちを帰らせ、彼自身はゲルバルのそばの石切り場から戻ってきていった。王様、私はあなたに秘密のお知らせがあります。すると王は、今言うなと言った。そこで王のそばに立っていた者たちは皆彼のところから出て行った。エフデは王のところへ行った。その時王は一人で涼しい屋上の部屋に座していた。エフデが、私にあなたへの神のお告げがありますと言うと、王はその座から立ち上がった。この時エフデは左手を伸ばして右腿から剣を取り出し、王の腹を刺した。つかも歯も共に入ってしまった。彼が剣を王の腹から抜かなかったので、脂肪が歯を塞いでしまった。エフデは窓から出て廊下へ出て行き、王のいる屋上の部屋の戸を閉じ、鍵抜きで閉めた。彼が出て行くと、王のしもべたちがやってきた。そして見ると、屋上の部屋に鍵抜きがかけられていたので、彼らは、王はきっと涼み部屋で用を足しておられるんだろうと思った。それでしもべたちはいつまでも待っていたが、王が屋上の部屋の戸を一向に開けないので、鍵を取って開けると、なんと彼らの主人は床の上に倒れて死んでいた。エフデはしもべたちが手間取っている間に逃れて、石切り場のところを通り過ぎ、セイラに逃れた。エフデは行って、エフライムの山地で角笛を吹き鳴らした。するとイスラエル人は彼と一緒に山地から下っていき、彼はその先頭に立った。エフデは彼らに言った。私を追ってきなさい。主はあなた方の敵モアブ人をあなた方の手に渡された。それで彼らはエフデの後について下っていき、モアブへのヨルダン川の渡し場を攻め取って、一人も渡らせなかった。この時彼らは約1万人のモアブ人を撃った。彼らは皆たくましい力ある者たちであったが、一人も助からなかった。このようにしてモアブはその日イスラエルによって征服され、この国は80年の間穏やかであった。
All right. Thank you, Mika. After Othniel died, again people turned away from God andAs a result, there again, they came under bondage.
Othniel が亡くなった後、また結果として彼らは神から背いて、そしてこの奴隷状態に戻ってきました。
And this time it was Eglon, king of Moab.
今度はモアブの王エグロンという人に使われ
た。He ruled over them. He made their lives miserable.
このエグロンという王がその土地を支配して、そしてイスラエルの民を悲惨な目に遭わせています。
He was a big guy.
彼は非常に大きい人です。
Huge. Kind of like you remember the old Star Wars Jabba the Hutt. I always think of this Eglon being like him.
非常に大きな人ですね。あのスターウォーズに出てくるジャバザハットってご存知でしょうか。そういったイメージを私はいつも持っています。
You know Jabba? Anyway.He was a big guy, and the people were forced to bring him tribute.
そして人々は彼に貢ぎ物を持っていかなければいけません。
They had to give him the best that they had.
彼らが持っている最上のものをこの王に渡さなければいけません。
This is really like a picture of what it's like to be a slave to sin.
そしてこれは実は罪の奴隷になっている状態をよく表していると思います。
You end up giving the best of your life.
最終的に 自分の人生 の, その最も良いものを諦めていかなければいけない。
To this kind of Jabba the Hutt slave master, you know.
このジャバダハットのようなですね、奴隷のマスターにこう。
And you get tired of it. You get tired of it, but still you end up bringing the tribute.
でも本当にそれに嫌気がさすんですけれども、それでもこの貢物を捧げ続けなければいけません。
Many people think that to sin is to be free.
多くの人がこの罪というのは実は自由なんだという。
Kind of like, you know, I can do whatever I want.
私は好きなこと何でもできるんだ。
You know, I'm free.
私は自由なんだ。
But then the question comes up, can you stop?
で、そこに問題、あの質問が、じゃあそれをやめることができますか?
And if you try to stop, you find out, well, wait a minute, I'm a slave to this thing.
実際それをやめようとしたときに、しまった。自分はもうこれの奴隷になってしまっているということ
は。Is controlling me.
その罪が自分を支配してしま
う。I'm not free. I need somebody to save me.
私は自由なんかではない。誰かにここから救い出してもらわなければいけないということがわかる。
Sin is not bad. I hope this comes through in the translation. Sin is not bad because it's forbidden. Sin is forbidden because it's bad.
罪というのは禁じられているから悪いものなのではありません。これは罪が悪いから禁じられているわけです。
Sin is nasty.
罪というのは非常に醜いものです。
It hurts your life.
私たちの人生を傷つけます。
Always.
常に。
There's never an exception.
決してそこに例外はありません。
You know, it may seem that way. It may seem that sin would kind of enhance your life or make it more exciting or what. Never. It will never do that.
初めのうちはもしかしたらそれがあのちょっとこう罪がワクワクするようなもので楽しく感じられるかもしれませんけれども、でも最終的にそれが自分を惨めにさせます。
It will always lead you down a path to where you're in bondage.
必ずそれが最終的にはそれにも縛られて奴隷状態になるところに。
God does not want this. God loves you. He knows what sin does. He knows that it's nasty. He wants to protect you. He wants to keep you away from it.
神は皆さんがそのようになることを望んでいません。神は皆さんを愛しています。そして罪がどんなにひどいもので醜いもので罪が皆さんに何をもたらすかということを神はよくご存知です。だからそこから離れているようにと警告を与えています。
But yet he's, you know, he's given us the freedom to choose.
それでも神は私たちにこの選択ができるその自由意志というものを与えてくださっています。
But in this story, some of these stories in Judges.Are really kind of bizarre. This time, Ehud. God raises up this guy, Ehud. He's a left-handed man.
この詩式に出てくる話というのはあのかなりあの強烈な話がいくつか出てきますけれども、ここに出てくるこのエフデという人、彼は左利きの人でした。
He must have been creative. They say left-handed people are creative.
左利きの人はね、あの。
But
he
comes and he makes this sword. The fact that he's left-handed, probably he was able to get in to the king's presence because if they were frisking people, they would check the right side to see if they had a weapon, and he had it on his left side. But he's able to come into the king's presence. Ehud was left-handed. Yeah.
So he was.
So the sword's here, and maybe they checked here, but there's nothing there.
No, right side. He was
Oh, okay. Well, whatever.
They took left side.
Okay. yeah.
彼は左、ごめんなさい。
It was on the opposite side of what they were expecting.
左なので、この武器を右に隠していたわけですね。で、おそらくその、
okay.
検問というか、チェックされるときにも、左はチェックされていたかもしれませんけれども、右はそんなに あのチェックされなかったのでその武器を隠し持って入ることができたんじゃないかと。
But he goes, anyway, he goes to the king. I got a message from God.
そしてまあ彼が王のところに行って、私は神からのメッセージを預かっていますと。
And this big Jabba the Hutt king, you know, what kind of message? And he gets close to him, and he just stabs him.
そしてそのジャバ・ザ・ハットのようなですね、大きいこの太った人がこう、なんだと言ってこう近づいてくるわけですね。でその時に、隠していた武器を、剣を取って彼を刺します。
And they said that Eglon's fat closed over the handle. I don't know why they included that, but I mean,
この脂肪が、
he was a big guy.
歯を閉じてしまったと。なんでそこまで書いてあるのかよくわかりませんけれども。
But,
まあそれだけ大きな人だ。
But you can imagine, he runs away, he locks the doors, and he runs away.
そしてまあ、彼は、エフレは、逃げてですね、そのドアを閉じて、そして逃げていきました。
And the servants are there, they're embarrassed, you know, the king, well, the king's not coming out, I wonder what's the deal. They don't want to interrupt him, and so they wait and wait and wait until they can't wait any longer, and they go in and he's dead.
そしてしもべたちがやってきて、まあ、ドアが閉まっているのを見て、あ、用を足しているのだろうと思って、ずっと待ってたわけです。で、待って待って待って、もうこれ以上待ちきれないと思って、ドアを開けてみたら、まあ、そこに王が死んでいました。
Meanwhile, Ehud escapes, he blows the trumpet, and the people all rise up.
その時、その間に、エフデはもう逃げていって、そして、綱笛を吹き鳴らします。そして、イスラエルの民がみんなこう立ち上がる。
And there's a great victory over their oppressors.
そしてそこには本当にこの、大きな圧力に対して大きな勝利というものがもたらされました。
Jesus won the victory over our oppressor at the cross.
イエスが十字架の上で私たちのためにこの大きな苦しみから勝利を、大勝利を収めてくださいました。
He was thrust through. The enemy was thrust through on the cross. He was defeated.
十字架によって敵がそこで差し通されました。
And now the message is the same way. When he blew the trumpet, that's like the message to us. God has delivered you from your enemy. So rise up.
ですからここで同じようにですね、神がこう角笛を吹かれます。そして神が皆さんを救い出してくださいました。だから私たちはこう今ここで一緒に立ち上がる。
You don't have to be a slave any longer.
私たちはもうこの罪の奴隷にとどまっている必要はありません。
And then there's verse 31, the last verse about Shamgar.
最後のところで31節にシャムガルという人のことが出てきます。エフデの後にアナテの子シャムガルが起こり、牛の突き棒でペリシテ人600人を撃った。彼もまたイスラエルを救った。
シャムガル gets one sentence.
シャムガルに関しては1行しか書かれていません。
All it says, he took an ox goad, this little like pointed thing to keep the oxen going. He just took an ox goad and he killed 600 Philistines.
この牛の突き棒という牛を動かすためにまあ突く棒ですけれども、それを取って、そして600人を殺したと、600人撃ったと。
He was probably a farmer. He probably used this ox goat. It was probably something that he always carried around. But God used that and used him to deliver Israel.
このシャムガルという人は、まあ、農夫だったのではないかと思います。そしていつもこの突き棒を持って、まあ、働いていたのでしょう。で、彼がいつも持っているその道具を用いて神は、このイスラエルの民を救われました。
God used what was in his hand.
神は私たちの手にあるもの、持っているものを用いられます。
That's the way God always does it.
それがいつも神が取られる方法です。
David was a shepherd, and you know, the shepherd, what he had as a shepherd was a sling and a rock.
ダビデは羊飼いでした。そして羊飼いはこの石を投げる石投げ紐というものを持っています。
God likes to use ordinary things to bring supernatural victories.
神は普通の人、平凡な人を用いて、平凡なものを用いて、この超自然的なことを、
Because、
超自然的な勝利というものを起こされます。
He gets the glory.
それによって神に栄光が返されるからです。
So you know, what's in your hand?
ですから、皆さんの手には何がありますか?
I mean, what's practically, what's your life all about? You know, your job or whatever.
皆さんはこの現実的に、まあ、仕事でも何でもいいですけれども何がありますか?
But don't, I say this before and I'm really strong on this, don't waste your life wishing you were somebody else.
このことは強く皆さんに言いたいんですけれどもどうかもし誰々だったらな他の誰かだったらなというように、そういった思いを持ってこの人生を無駄にしないでください。
Don't you know, feeling as if God can't use you because you don't have, you know, something else in your hand.
神が他の誰かが持っているようなものを自分は持ってないからといって、私は神に用いてもらうことができないというふうには考えないでください。
I can't do this or I can't do that. You know, I can't sing or I can't. I'm not very outgoing. I don't. You know, it's so easy to look at what you don't have.
私はもう 歌えないとか私はもう外に出ていくことができない私はこれができないあれができない私たちは簡単にこの自分ができないことに目を向けてしまう
God doesn't care about what you don't have What God is saying is what do you have
神は私たちが持ってないものには関心がありませんむしろあなたは何を持っていますか
You know when the multitudes were there and they were hungryAnd they were looking at, well, where are we going to get bread for all these people?
大勢の群衆が、お腹を空かせた群衆がいたときに、そこで、その彼らをのお腹を満たすために、何がそこにあったでしょうか?
And Jesus said, what do you have?
イエス様はそこで、何がありますかと聞かれました。
And they brought him what he had, and you know the story.
そこに、まあ、持っていたものを、イエスの元に持っていくわけですけれども皆さんその話はよくご存知だと思います
So you know, God made you to be you.
ですから神様は皆さんのことを皆さん自身として作られました
And he can use you, he can use your life.
そして皆さんの人生を皆さんそのものをご自身を神は用いることができます
And if it looks if you start feeling like you lack something, well then God loves to do that even more. He wants to use that.
そしてもし私たちが何か欠けているものに気づいたときには、神はそれすらをも用いることができます。
He wants to prove himself big in your life.
神は皆さんの人生で神が本当に大きな方であるということを証ししたいと願っています。
Okay, it's time to stop. Let's pray.
お願いします。
Father, thank you for this story.
お父様、この話をありがとうございます。
And I know, Lord, that you are the same God. These people have long since died, but you are the same God, and you are here with us this morning.
この古い時代に。この民と共におられた神様あなたが今同じ神様が今私たちと共にいてくださることをありがとうございます
And I pray, Lord, for each of us that we would just have to be the courage to stand up and to just to face the enemy
主をどうぞ私たちが本当に立ち上がって敵に立ち向かうことができるその勇気を私たちに与えてください。
And not to be at all intimidated by the enemy.
敵によって脅かされるのではなく
You're a great God.
あなたは本当に素晴らしい神様です。
And you just say, show yourself great, Lord, in our lives.
どうぞ私たちの人生のうちに主ご自身を表してください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りします。
Amen.